こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。またかぐや姫の物語の話です。実を言うと、僕は一回目にこのかぐや姫の物語見たときに、一番最後の方に出てくる捨て丸兄ちゃんとかぐや姫のランデブーですね。こう一緒になって飛行している。あれね、ちょっとこっぱずかしくてね、これは奈良さんと話した時にお互い言ってたんですけども、見てらんなかったんですよね。で、なんですけど、2回目ですからね、見ましたよ。見て、やっぱり、うわ、これすごいな、ちょっとこれ、えげつないなと思ったんですけど、でも一方で、物語としては、とても腑に落ちる、表現だったな、と思いました。それは、歌と関係があるんですけど、やっぱりあの歌がすごいですよね。あの歌の前半はお日様の歌なんですよね。巡ってお日さん連れてこいですからね。呼んでこいだっけ。だからお日さんなんですよね。水車に対して回れ回れって言ってんだけど、あれはお日様をこう、なんていうかな、来賛する歌なんですよね。来賛するじゃない、称賛する歌なんですよね。お日様を称賛する歌なんですよね。つまり、あれは、太陽の世界のお話なんですよね。で、かぐや姫がその続きを歌うと、なんかちょっと調子が変調しちゃって、和風になりますよね。で、そう。だからそれは月の世界風に変調された水車の歌なんですよね。そこに人の情けのことも出てくる。ですから、あの最後の、捨て丸兄ちゃんとの飛行は、お日様の世界なんですよね。だから背景は隅々までパキンと色が塗られている。あれはお日様の光なんですよね。で、彼らは最後にお日様の光の中で飛ぶ。ところが、そこに巨大な月が出てくるんですよね、またね。で、月が出てくると、かぐやは突然、わーと思って、ほんで、結局、どっポーンと沈んでいく。ところでね、これ2回目に見て僕は気がついたんですけど、このどっポーンっていうシーンあったんですよね、最初の方に。それはどこかっていうと、キャーってみんなで水遊びするところがありますね。で、水遊びするときに、かぐや姫はなぜか、じゃあ私もって言って、バーって服を脱ぐと、本当に気をつけの姿勢のように、まっすぐに水に落ちてきて、で、ドッポーンって言って顔を出すんですよね。で、みんなこう、里の子が、みたいな感じになる。まあ、一つは、かぐや姫の思わぬこう女性性というのかな。に、ちょっとみんな、ぎょっとしたというか、見入られちゃったからだと思うんですけど、もう一つは、あそこが、あのドッポーンっていうところが、なんかなんですよね。僕はあのドッポーンっていうのは明らかに、捨て丸兄ちゃんとかぐや姫が、水に、垂直に落ちた、あのドッポーンとこう、なんかこう、対応してるような気がするんですね。もうちょっと言うと、そこで上がる水柱とタケノコの形もなんか対応してるような気がするんですよね。落ちることでそこに何かこう、タケノコのようにポーンと生えてくるもの。 水、でもそれは水柱だから、一時のことなんですけどね。だからあの一時の水柱、僕、なんか、まるで、かぐや姫の一生のようだなと思うんですね。その、かぐや姫の一生というかな、地球におけるかぐや姫の生っていうのが、を、ものすごく早回ししたのがあの水柱で、そのあの水柱を、こう、ばーっと、2時間10分に拡大したのが、かぐや姫の物語なのかな、というような気もしました。つまり、彼女は月から月を見た。で、でも、その、わあ、月じゃなくてここがいいって言うんで、その月ではない生のあり方、月ではないその生き方に、なんとか捨て丸兄ちゃんに抱きしめられて、こう、行きたいと思った。その時に、彼女たちが結局取った行動というか、彼女たちに起こったことっていうのは、地球の重力に、地球の引力に、こう、従って真っ逆さまに地球に落ちて、そんで水柱が上がる。タケノコが生えるように水柱が上がった。そして、一瞬の生が輝いて、で、水柱のように消えていく。なんかそういうシーンなのかなと思ったりしましたね。回り水車はだから、その、そういう、お日様を連れてくるっていうこと、その太陽の世界、太陽に照らされている地球の世界っていうのを、今一瞬来させようっていうことなんですよね。で、今日はオチの話もしますよ。オチなんですけどね。僕ね、一瞬あれは、かぐや姫が地球をふっと振り返るでしょ。で、その時にね、そこに何かが現れると思ったんですけど、そこには地球が現れます。で、かぐや姫は月に向かいます。そうすると月に赤ちゃんがパンと現れますね。あれすごいなと思いました。僕最初見た時はね、2001年宇宙の旅かって思ったんですよね。まあ皆さん思うでしょうけどね。スターチャイルドかって思ったんですよね。でも、なんていうかな、それとは全然違う。あ、同じかもしれないけど違う。つまり、その、月っていうのはもう、あんな赤ちゃんが生まれるような場所じゃないんですよね。その、月にはもう、その、新しい生命とか、そんなものは別に生まれない。もうあらかじめある生がそこに輝いているだけ。あらかじめ満たされたものがうろうろしている世界。だから赤ん坊が生まれて、それが立って、張っているのが立って、カエルの真似したりしてね。そんなことは月では起こらないんですよね。だけどその、そんな、こう、真っ白けの、まあ、いわば死の世界である月に赤ちゃんの世界、姿をひとときパッと重ねたというのが、この映画の、まあ、覚悟というのかな、だと思いましたね。月に赤ん坊を埋め込むのだと。つまり、月にはもう赤ちゃんはいないんですけどね。月には赤ちゃんはいない。まあ、いたとしてもそれはずっと赤ちゃんなわけで、月にはその育つ赤ん坊というのはいない。だけど、月にその、これからどうにかなっていく赤ん坊を置く。それがこの映画の、まあ一つの立場なんだろうなと思いましたね。いうわけで、3回に分けてお送りしました。今回はアニメーションの線の話も色の話もしませんでしたけども。でもちょっとはしたかな。あんまり、こう、イルイカの原稿で書かなかったお話をしました。それじゃまた。